Showbeat FM Fuji Showbeat Featuring DJ Show Sakurai From Arashi。
ラジオの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。桜井翔です。まずは僕が生まれた年1982年のこの日に起こったニュース事件をチェックしていきましょう。朝日新聞より抜粋です。北海道稚内市の新食製品研究センターが全国でも初めてという飲むチーズの試作にこぎつけた。クリームチーズの製造過程でできる脱脂乳を主原料にブドウ糖を加えたりして作り出したもので、製品名もチーズドリンク。来月から同市内の小中学生9000人に試飲してもらう。市販価格や販売方法は検討中だが、200カイリ漁業規制に潜む日本最北端の町の起死回生の商品になるかどうかは子供たちの判定待ちということで、すごいでかいねこれ。どれくらい、500ミリリットルぐらいあるんじゃないのかな。飲むチーズ、その名もチーズドリンク、うまいのかな。今あるんすかね、稚内に。今もしなかったら、その小中学生9000人の判定がダメだったってことになりますけども、まあ今あったらおそらく美味しいのかなと思いますけれども、飲むヨーグルトならず飲むチーズというのがあったという話です。近況です。おとといからシーセンのイベントで、ゼップ福岡、ゼップ大阪、ゼップ東京でやっておりまして、本日ゼップ東京でシーセンのイベントやっております。コンサートが終わったと思いきや、まあゼップでのそのイベントがありまして、またこれが落ち着くと数週間後には東京ドームでのコンサートと、まあずっとこうなんかファンの皆さんの前で、ファンの皆さんと一緒にこう時間過ごす機会が多いこの夏という感じでしょうか。だから夏がまだ終わんないですね、嵐的には。そんなところでございます。さあ今週の1曲いきたいと思います。今週はこちらの楽曲です。この曲僕すこぶる好きでして、というのもこの詩の世界がちょうど当時僕が感じていたことにまるっきりビンゴだったせいなのかもしれません。ラップ書かせていただいております。ハピネスのカップリング曲、嵐でスティル。
「もののおさに潰れそうな」
新曲ハピネスのカップリング曲、嵐でスティルでした。嵐の桜井翔がお送りしています FM 富士ショービート。ここからはクールビートセレクション。このコーナーではストリート、クラブ、ショップなどから発信される音楽をピックアップしていきます。今週はクラブ編。ピックアップしたアーティストは都内クラブを中心にプレイされている DJ ジンさんです。最新のクラブサウンドを伺ってみました。早速コメントの曲の方どうぞ。
はい、どうも DJ ジンです。今日紹介する曲はですね、コモン、I want you です。現在発売中のアルバム Finding Forever からのカットで、彼ならではのフローと緩く歌い上げる様は聴いていて安心感を与えてくれるはずです。失恋してもなおお前に会いたいといったまあベタな内容ながらも、コモンのラップに乗っけてしまうとなぜかクールに聞こえてしまいます。プロデュースはブラックアイドピースから Will I Am。 彼のサビもまた心に染みます。まあ今後一生色褪せることなく聴ける大クラシックになることは間違いないでしょう。それでは聞いてください。コモンで I want you。
You lately, thoughts take me to when we were close. Addicted to your love, feel I need another dose. I know it's a feeling that should be long gone. Things seem to come up when I hear our song. Golden brown girl, it seems so long since I heard your voice. Where did the king go wrong? Emotions that they linger on. I guess 'cause I never knew a love so strong. So many hot girls, I need your warm. The taste of your mouth, girl, I need your warm. Good food and love, I need your warm. This here was made before we were born. A dreamer, so I'ma keep dreaming on. It's kinda like the breakup with Jen and Vince Vaughn. Don't know what you got till what you got is gone. Yeah, I like such and such yo a lot, but the feeling's not as strong. We were like two birds.
いやーかっちょいですね。ウィル・アイ・アム、本当にいろんなところでいろんなことやってるんですね。僕もこのコモンのアルバム買いましたけれども、やっぱ全体的にこうちょっとゆったり気持ちよく聴ける曲が多くて、すごい気に入った一枚となっております。ありがとうございます。9月15日、昨日、DJ ジンさんのミックス CD、アワーズブレイクスがリリースされました。詳細はホームページをチェックしてください。アドレスは www.djzin.com、www.djzin.com です。以上、クールビートセレクションでした。ここからはリスナーズビートということで、リスナーの皆さんからいただいた音楽に関するメッセージを中心にご紹介していきます。まずはラジオネームたけのこりんごさんから、感謝感激雨嵐という嵐の楽曲についてのメールです。で、私は会社を辞め、公務員採用試験のためにこの1年間受験生活を送りました。憧れていたとはいえ、外交官試験というのは私の想像を超える困難なものでした。その間に嵐と出会い、その歌に歌詞に常に励まされてきました。特に感謝感激雨嵐は私が勉強に行き詰まった時助けてくれた曲です。一日の勉強の終わりにいつも聴いていました。周りの友達は入社3年目の年齢、また結婚する人もいて常に不安と焦りでいっぱいで、 常に砕け散った気分でした。そんなやわな自分が嫌でしたが、この曲を聴くとそんな怒りを自分に向けて感謝の気持ちを忘れずに前進するというふうに自分が変われる感じがしました。この曲に癒され、嵐の夏のコンサートにも参加し、先日私は内定の通知を受けました。すげえ。外交官として来年4月から歩み出す私を嵐ソングは変わらずに支えてくれると思っています。日本を代表して平和に尽くす固い世界にも熱い思いの嵐ファンがいることを忘れないでください。アジアだけでなく世界中に嵐を巻き起こすお手伝いできたらいいなというのが私の次なる夢です。
すげえ。
会社辞めて外交官試験を受けて、それでまあこれ受かったってのもすごいですよね。入社3年目の年齢ってこと、僕とそんな変わんないですね。僕らが入社今4年目の年齢になるのかな。僕は25歳、こっち26歳なので、まあ大体同じ世代だと思いますけれども、やっぱそう会社辞めてなんか始めたり、次に動き出すやつが結構僕の周りにもいたりしますけれども、いやおめでとうございますって感じですね。感謝感激雨嵐って楽曲、やっぱこういうエピソードは結構多くて、ニュースゼロやっててもそのいじめ、去年の年末かな、やっぱいじめ問題みたいなのがすごく大きく取り上げられた時にも毎週のように感謝感激雨嵐を聞いて、なんとかこう頑張りましたとか、君のために僕がいるっていう曲を聞いて、なんとか頑張りましたなんていうのいっぱいもらったんだけども、ただこれタイトルどうにかなんなかったかなと思って、すげえいい曲ですげえ感動する楽曲なんだけど、感謝感激雨嵐と俺聞いた時はもう何度も言うけど本当ショックだったんで、じゃあもうその時もういっそこれは今年流行語大賞狙おうとか言って、感謝感激雨嵐が流行語なんじゃねえかとか言ってたけど、まあみじんもかすにもしませんでしたけど、外交官といえば、まあ外交官ではないけれども、先週話したその漫画読んでるのに付随して今白洲二郎さんの本を読み漁っていて、かっこいいんすよね。写真とかもいっぱいあって、もう単純におこがましいけど、ちょっと顔が俺のじいちゃんにちょっと似てるんですよ、亡くなったじいちゃんに。とっかかりはそこからだったんだけど、いやー白洲二郎さんかっこよくてですね、今は僕の完全に憧れの人になってるんですけども、そんな近況も踏まえつつ、いやどうもおめでとうございますということですね。さあ続きまして、あそうそうそう、でもねアジアだけでなくっていうけど、この間もちらっと話したけどツアーやってて、やっぱねニノの言ってたこと間違いじゃなかったっぽい。今回フランスからのお客さんがやたら多いんだよね。この間も言ったな、仙台で前から2列目ぐらいに2人組の人とかね、フランスからアメリカからイタリア、ドイツ、ペルー、いろんなとこからね、まあ本当なんだろうね。いや嬉しいですよね。だからまあ僕らも村尾さんをして前若き外交官だなんて韓国のコンサート終わったと言ってもらったけど、なんかそう文化的な交流の手伝いが、外交の手伝いができたらいいなと、そんな風に常々思っておりますけれども、続きましてラジオネームハピネスさんから、翔くんこんばんは。こんばんは、毎週欠かさずラジオを聞いています。9月5日ハピネスリリースおめでとうございます。ところで嵐のシングルに時々入るシークレットトークの質問なんですが、あれは一体何を基準にして入れたり入れなかったりするのですか。私はラブソースイートのトークが大好きで未だに毎日聞いたりするのですが、今度の新曲ハピネスにはぶっちゃけ入ったりしてたのでしょうかと。シークレットですがぜひ知りたいです。今回入ってないんだよね。今回入ってなかったんだけども、なんでってなんでって、あれ多分 J ストームと僕らのノリ一発だと思うんだけどあんまり深い意味ないと思うんだけど、先やってねえな、やってみるかみたいなことだと思うんだけど、そんなに深く考えてない。ただなんであんなに一番ここ最近で一番売れたラブソースイートにあんなくだらないのを入れてしまったかってとか、ちょっとね恥ずかしい限りですけども、あれで初めて嵐を知った人はこいつら一体何を CD に喋りよう、45分ぐらいあったのラブソースイート、何ダラダラと喋ってんだと思ったと思いますけど、というわけでおそらくノリ一発だと思いますね。続きましてラジオネームネオさんから、こんばんは。こんばんは、毎週楽しみに聞いています、ありがとうございます。ところで先日ショービートで翔くんのソロ曲の話をしていましたが、今日はそのソロ曲で気になることがありメールしました。曲中のラップの気づくとボソッとあなたが朝かなというフレーズがありますね。この朝かなのところが少しゆっくりになっている気がするのですが、これはフレーズを強調するためですか。翔くんが全く無意識 全く意識なくやっていたことなら申し訳ないのですが、気になっていたので教えてください。コンサートドラマ大変かと思いますが応援していきますので頑張ってくださいと。すごい、この人はかなりのマニアだと思いますけどね。まさにそうなんですよね。これは実は朝かなちょっと後ろめに言っていて、もう少しこうしていたいんだ、ただこの時はどれほど続くのかな、君の頭が震えてた肩が気づくとぼそっとあなたが朝かなって、どんどんそのあとあの母音がタイトになって、かつより言葉数が増えていくっていうことをあそこの冒頭でやっておりまして、それの最後の決めであなたが朝かなって、これ全部あの母音で踏んでるんですね。だからその朝かなをちょっと後ろにすることによって、後ろのトラックの音で多分フルートの音がグッて入ってくるんだけど、そのフルートの音を強調するのに朝かなをちょっと後ろめに言っているですね。これよく気づいたなと思いますけれども、意識なくやっていたことではありません。というわけでもう一回聞いてもらうとより分かりやすいかなと思いますけれども、というわけで今週はこの辺で、番組では皆さんからの音楽をテーマにしたメッセージをお待ちしています。メール show@fmfuji.co.jp show@fmfuji.co.jp、 ファックス東京03-3373-9700、はがき郵便番号 151-0053、 渋谷区代々木 1-21-12、 FM 富士、いずれもショービートの係までです。以上、リスナーズビートでした。ショービート on FM 富士。嵐の桜井翔がお送りしてきました FM 富士ショービート、いかがだったでしょうか。今後の予定です。まずは先日嵐ハピネスリリースされました。初回限定版にはスノーフレークという曲が1曲多く入っております。また今日の頭で書きましたスティールラップしかも書かせていただいております。ぜひ聴いていただきたいと思います。そして10月の3日水曜日、嵐主演映画黄色い涙の DVD が発売されます。こちらも初回版には犬堂監督と嵐によるオーディオコメンタリーが入っております。そしてコンサート、9月23日日曜日、24日月曜日祝日、京セラドーム大阪、そして10月7日日曜日、8日月曜日祝日、東京ドームと、そちらの一般発売が本日から始まりました。プレイガイド、チケットピア、ローソンチケット、共同東京で購入することができますので、ぜひ足を運んでいきたいと思います。番組では皆さんからの音楽をテーマにしたメッセージ並びにザ・セレクトショーで僕に選曲してもらいたいテーマシチュエーションをお待ちしています。こちらのコーナーにいただいた依頼は月末にまとめてお答えします。すべての受付はメール show@fmfuji.co.jp show@fmfuji.co.jp、 ファックス東京03-3373-9700、はがき郵便番号 151-0053、 渋谷区代々木 1-21-12、 FM 富士、いずれもショービートの係までです。では今週は9月5日にリリースしましたニューシングル嵐でハピネスを聴きながらお別れです。明日は皆さんお休みということで、どうぞごゆるりとお過ごしくださいませ。また来週日曜日午後6時30分ラジオの前でお会いしましょう。お相手は嵐の桜井翔でした。バイバイ。風の中で嘆いてるよ。
せ走り出せ明日を迎えに行こう
人が喜んでくれたら嬉しい、とても嬉しい。
おじいちゃんおばあちゃん、ずっとずっとお元気での気持ちです。あなたの思い、手作り手渡し。9月17日は敬老の日です。
花キューピット。
更新マツダ決算インアイメッセ、新車中古車150台を一斉展示。ご成約特典はもちろん、液晶テレビや人気ゲーム機が当たる恒例ガラポン大抽選会も開催。お楽しみに。更新マツダ決算インアイメッセ、17日まで好評開催中。
毎日の一杯で体健やかに、今注目の活性水素水水マロ。富士鳴沢のバナジウム天然水にたっぷり溶け込ませた水素の力があなたの元気をサポート。薬じゃない、飲めばわかる水素の力、水マロで今すぐ検索を。
FM 富士